割烹みすず第15回、前回と前々回、夏の食材として、ハモ、アユと2つの魚を、紹介したんですけれども、今回は、夏の定番の野菜についてちょっとお話ししてみようかなと思います。まずは、ウリ科の野菜からいってみましょうかね。ウリ科の代表的なものといえば、キュウリですかね。キュウリっていう名前そのものは、あの黄色いウリっていうところからついたらしいんですけど、昔っつってもそれこそね、古来あのキュウリっていうのは熟した黄色くなったやつを食用にしてたらしいんで、そこからその名前が来たらしいんですけれども、あの酢の物とかでよく使われたり、あとサラダとかですね、生で食べることが多い野菜ですね。あまり火を入れて食べるっていうことはそんなにないと思いますけれど、ほとんどが、酢の物か漬物かそういったところですかね。そしてウリ科でいくと、あとは何だろう、白ウリ、よく奈良漬けの材料に使われている野菜ですね。これは熟しても、熟すと今度はこれは白くなるんで白ウリっていう名前がついてるらしいんですけれども、果肉はすごく硬いので漬物に向いている、特にあの奈良漬けのように長期保存される漬物には向いているということで、よく使われてますね。そのまま食べるっていうことも、僕らは今夏場はちょくちょくやってるんですけれども、それでも和え物の中に、刻んで入れたりとか、あとはあの雷干しっつって、これも漬物の一種なんですけれども、一度塩もみして柔らかくなったものを、螺旋状に剥いてですね、これを一晩ぐらい干して、で、そのまま食べてもいいですし、和え物の材料として使っても美味しいですね。そして次に冬瓜っていう野菜は、その夏に収穫されたものを冬まで保存が効くということで、冬の売りと書いて冬瓜っていう風に名前がついてるんですけれども、冬瓜っていうのは水分の多い野菜で 95% 以上が水分なんですね。そういうこともあって、中国料理なんかでは、利尿作用があるということで、薬膳的な扱いで使われることが多いですね。夏場なんか特に汗をかきますから、水分補給を兼ねて、そういう料理がよく食べられるみたいですけれどもね。それから日本人にまた一番近いウリ科のものっていうと、やっぱりスイカですかね。夏場は最近はあまり家庭で作ってる人ってそんなにいなくなったのかもしれないですけど、僕子供の頃なんてもう家で採れたスイカ食べるのは当たり前だったんで、夏休みに自分で畑行ってスイカ取ってきて1個丸々食うのが楽しくてしょうがなかったですね。ガキの頃はなんかそんなことが当たり前だったような気もしますけど、ウリ科はそのぐらいにしておいてと、もう一つ夏の定番的に、食べられる野菜の種類としてはナス科 の野菜が、たくさんありますけれども、ナスそのものは、まあ、水分もそんなに多くないですし、その生で食って美味しいものでもないんですけれども、まあ、塩で揉んだりして漬物とかで使う、要は外からあの味を染み込ませることによって美味しくなる野菜なんですね。そしてまたあの油との相性もいいので、油炒めであるとか揚げて、揚げ出しみたいな感じで食べたりとかっていうのもまた、非常に美味しいんですけれども、ただ、まあ、油を使ってしまうとカロリーがどうしても高くなってしまうので、まあ、食べ過ぎるとちょっとまああのね、体のことを考える方には食べ過ぎない方がいいかなというふうには思いますけれども、それ以外のナス科の野菜といえばあのトマト、これもまあナス科の、野菜の代表選手の一つなんですけれども、トマトはあのまあ生で食べても美味しいですし、あとそうですね、火を入れて、まあ、イタリア料理でよく使われるような、ね、トマトソースなんかも非常にあの栄養価も高いので、やっぱりどういう食べ方をしても、まあ、やっぱり水分も多いし、そのものにが持ってる味も非常に濃いので、どんな料理にもうまく適応してくれるというところもありますかね。そして3つ目の夏科の野菜としてはあのピーマンですかね。ピーマンもトマトと同じようにあの栄養価の高い野菜で、ビタミンの A、C、E が多く含まれているんですね。でこれらはあの抗酸化作用があるって言われてるんで、がんの抑制に効くって言われてるんですけれども、加熱してもあまりそのビタミンが、失われないっていう部分もあるので、非常に、ビタミンを摂取するという部分では効果があるようです。まあ、簡単にあの夏場の野菜を、まあ、とりあえず今回はウリとナスという2つの、種類に分けて喋ってみたんですけれども、まあ、また別の野菜も今度は紹介してみようかなと思っています。というわけで今回はこの辺で終わりにしてと思います。ではまた。